説教御心のままに行ってください。石橋秀夫牧師です。
今朝は主イエスキリストの祈る姿を学びます。イエス様の祈り、イエス様の祈る姿を見つめるということはとても重要なことであります。なぜならばイエス様の祈る姿を見つめること、祈りを見つめること、そのことにおいて私たちの救いとは何かということがそこに示されていくからであります。今日は、ゲッセマネの祈りと言われている聖書の箇所、ルカが記すこの祈りのところを学びます。マルコ福音書、マタイ福音書ではゲッセマネの祈りと記されますが、ルカ福音書においてはいつものようにオリーブ山に行かれるとという形でゲッセマネとは記されていません。しかしそのいつものように祈る場所、オリーブ山、ゲッセマネ、これは油絞りという意味ですが、そこでイエス様が祈られた、この祈りとルカ福音書の記す祈りは同じところであります。しかしルカ福音書のこの箇所を見ていきますと、非常に簡潔に記されています。マルコ、マタイに比べたら非常に簡潔にイエス様の祈りが記されていくわけであります。このイエス様の簡潔なこの祈りに今朝は学びたいと思うのであります。39節40節を見ていただきますと、イエスがそこを出ていつものようにオリーブ山に行かれると弟子たちも従った。いつもの場所に来るとイエスは弟子たちに誘惑に陥らないように祈りなさいと言われた。このように弟子たちに教えられるイエス様の言葉が示されるわけであります。誘惑に陥らないように祈りなさい、ここで弟子たちがどのように初め祈ったのか、その祈る姿に目を向けたいのであります。聖書の中で祈る姿、またヨーロッパなど伝統的な祈りの姿、それは実は立って祈るということであります。加藤恒明先生の説教集の今日の場所では、今日の箇所において立って祈る祈りが強調されています。加藤先生がドイツ留学の時に賛美歌は座って祈った、賛美歌は座って歌った、しかし祈る時は立って、祈っていた、それが非常に印象深いものだったというふうにその説教集に記されてあります。食事の時も祈ります。その祈りの時は全員が立って祈ったということであります。聖書の世界でも祈る時は立って祈ったのであります。従いまして誘惑に陥らないように祈りなさいという時に弟子たちは立って祈ったのであります。誘惑に陥らないようにと訳されている言葉は、誘惑に入らないように、このように訳すこともできます。入らないようにということの中には、歩いて入っていく、立って歩いて入っていくということが、ここでは示されてくるわけであります。誘惑の中に立って歩いて入っていく。弟子たちは眠ってしまいます。眠るイエス様、弟子たちの中にユダと同じものが あるわけであります。ユダのみならず弟子たちも誘惑の中に入っていく、主イエスを裏切るわけであります。主イエスを売り渡したユダの罪、鶏が鳴く前に三度知らないと言うだろうとこの前のところもなりましたが、そのように主イエスを激しく否定する、ペテロ弟子たち、まさに誘惑の中に入っていく弟子たちであります。そして眠ってしまうわけであります。祈れなくなってしまうわけであります。祈れなくなって眠ってしまう、悲しみのあまりというところでイエス様の別れが近い、そのことで悲しんだというふうにも取れますが、イエス様から離れていく悲しみ、それは別れの悲しみというよりも罪の中に入っていく、そういう悲しみ、それが眠るということの中に示されてくるわけであります。眠ってしまいますと、罪の中に入っていきますと祈れなくなるわけであります。また祈れないということが自分の足で自分の人生を希望と喜びを持ってしっかり歩いていく、そういう人生を見失ってしまうということにもなるわけであります。主イエスは一番最後のところで再び眠り込んでいる弟子たちに、なぜ眠っているのか、誘惑に陥らないように起きて祈りなさいと語りかけて語られているわけであります。祈れなくなった弟子たちは眠ってしまう。イスカリオテのユダと同じようにイエス様を見失ってサタンの支配の中に入っていってしまう、そういう弟子たちが示されていくわけであります。彼らは祈りを失ったそのところで神の世界に立って歩くその道を見失ってしまっていくわけであります。主イエスは繰り返し目を覚ましなさい、目を覚まして祈っていなさい、このように教えられます。目を覚まして神の世界に立って生きるということ、その道が閉ざされてサタンの世界に沈んでいく、弟子たちは神の世界を目を覚まして見ることができた、できなくなって眠ってしまうのであります。イエス様の祈る姿が示されます。40節から見ていきますと、いつもの場所に来るとイエスは弟子たちに誘惑に陥らないように祈りなさいと言われた。そして自分は石を投げて届くほどのところに離れひざまずいてこう祈られたと、このように記されてまいります。ひざまずいて祈られた、これもルカの特徴であります。他の場所では地面にひれ伏して祈る、マタイ福音書においてもマルコ福音書においても地面にひれ伏して祈るイエス様の姿が示されます。しかしイエス様はここではひざまずいて祈られた、立って祈ることができないイエス様の苦しみが示されます。かといって地面にひれ伏して祈る、そのような絶望の祈りはルカによっては記されていない。それが ひざまずいて祈るということの中に示されています。42節父よ御心ならこの杯を私から取り除けてください、しかし私の願いではなく御心のままに行ってください。ルカ福音書が示すイエス様のお姿はひざまずいて祈るということと42節のこの祈りの言葉が示されているだけであります。マルコ福音書やマタイ福音書とは随分違っています。ゲッセマノのあの激しい苦しいのたうち回りながら祈るイエス様の姿はここでは記されません。非常に簡潔にイエス様の祈りが示されるわけであります。この箇所はルカの時代の教会の姿が反映されていると思われます。迫害を経験している教会、しかしイエス様のように祈る、イエス様の祈りを祈ることによって迫害も克服できるという確信、それが示されてくるわけであります。前回はペテロに対して私は信仰がなくならないようにあなた方のために祈ったという言葉が示され学んだのであります。ペテロの裏切りを予測してペテロのために祈るイエス様のお姿が示されていたのであります。主イエスは御心ならばこの杯を取り除けてくださいと祈ります。杯がどのようなものであるかということをイエス様は知り尽くされています。しかし私の願いではなく御心のままに行ってくださいとイエス様は祈られるわけであります。祈りとは何かということがこのイエス様のお祈りの中に示されているわけであります。祈りの中心は御心が行われますように、これが祈りの中心にならねばならないことをイエス様のお祈りから教えられるわけであります。御心のままに、主の御業、御心のままに行われますようにという祈りが祈られるときに、あの取り除いてくださいという杯を受けることさえできる、この杯を飲むこともできる、そして神様の業のうちに生きる幸いを知ることができるわけであります。大変重要なことは神様の御業のうちに生きるということであります。それが私たち立って祈って歩くその人生につながっていくわけであります。主イエスはこの祈りにおいて十字架の死、その痛みを克服しておられる、そのようにこの祈りを見ることができるわけであります。それは迫害の中に立つ当時の教会信徒たちにとって大きな支えとなる祈りであったということを思うわけであります。ルカ福音書のイエス様の祈りは杯を飲む絶望を克服しておられる、祈りにおいてそれを克服しておられる、だからあなた方も同じように祈りなさいという勧めがこのルカ福音書によって示されているわけであります。地面にひれ伏して祈る この絶望は克服されている。そしてだから立って歩きなさい。どこに立つのか。復活のイエス様のそのうちに立ち、イエス様の復活の光に照らされて立って祈って歩きなさいとルカ福音書では教えられていくわけであります。しかしルカ福音書は杯の痛みも知っているのであります。43節から43節見ていきますと、すると天使が天から現れてイエスを近づけた。イエスは苦しみもだえ、いよいよ雪に乗られた。汗が血の滴るように地面に落ちた。この2節が付け加えられているわけであります。ルカはマルコ福音書を知っていた。あのゲッセマネの祈りを知っていた。この杯が何でどのようなものであるかということを知っていた。まあ、それにこの43節44節が後の時代に付け加えられたと思われます。まあ、本来ルカ福音書にはなかったということが括弧でくくられている、そこで示されてくるわけであります。救いとは何かということを私はマタイ福音書、マルコ福音書が記すゲッセマネの祈りに目を向けながら、またここにこのお苦しみに目を向けることなしには救いとは何かということを私たちは理解することができないのであります。マルコ福音書14章を見ていただきたいと思います。92ページの32節から見ていただきたいと思います。マルコが記すゲッセマネの祈り、ルカが知っていたこの箇所であります。32節、一同がゲッセマネのいうところに来ると、イエスは弟子たちに、私が祈っている間ここに座っていなさいと言われた。そしてペトロ、ヤコブ、ヨハネも伴えたが、イエスはひどく恐れてもだえ始め、彼らに言われた。私は死ぬばかりに悲しい。ここを離れずに身を覚ましていなさい。少し進んでいって地面にひれ伏し、できることならこの苦しみの時が自分から過ぎ去るようにと祈り、こう言われた。アッパ父よ、あなたは何でもおできになります。この杯を私から取り除けてください。しかし私が願うことではなく、御心にかなうことが行われますように。それから戻ってご覧になると、弟子たちは眠っていたので、ペトロに言われた。シモン、眠っているのか、わずかひとときも目を覚ましていられないのか、いられなかったのか。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は燃えても肉体は弱い。さらに向こうへ行って同じ言葉で祈られた。再び戻ってご覧になると、弟子たちは眠っていた。ひどく眠かったのである。彼らはイエスにどう言えばよいのか分からなかった。イエスは3度目に戻ってきて言われた。あなた方はまだ眠っている、休んでいる。もうこれでいい。時が来た。人の子は罪人の手に引き渡される。立っていこう、見よ、私を裏切る者が来た。まあ、このように記されていくわけであります。この杯を私から取り除けてくださいと地面にひれ伏してイエス様が祈られる。地面にひれ伏して立って祈る祈り、ひざまずいて祈る祈り、そして今地面にひれ伏して祈る。イエス様がまさに罪人になって、もう地面にひれ伏して罪人の姿で祈らざるを得ない、その 祈りも聞かれない。そのような絶望がこのマルコ福音書によって示されてくるわけであります。もだえ苦しみ祈り、その祈りも聞かれない。罪人の祈りが聞かれない。その絶望、イエス様が一身にそれを受けておられるわけであります。イエス様の死がどのような死であるか示されます。神と一つであるお方が神から裁かれる、罪の上に神から裁かれる、その杯を受ける、それがどれほど大きな苦しみであるか、絶望であるか、そのことを知っておられるがゆえに、恐れおののき悲しみの中で祈られるわけであります。このように神に裁かれて、神の裁きに恐れおののいて死んでいくイエス様が最後の方となっていかれるわけであります。私たちはもうこのような死を迎えることはない。このような死から、このような絶望から、このような罪から救い上げられていくんだ。それを全部イエス様が背負って十字架にそのお体を、命を捧げてくださる。それが救いであるとマタイ福音書、マルク福音書は記していくわけであります。そしてルカもこの杯についてよく知っていたのであります。しかし今このイエス様の祈りによって、その絶望から引き上げられた、救い上げられた、その希望の中でルカ福音書が記されていくわけであります。したがってルカ福音書においては、地面にひれ伏して祈るイエス様の姿は記されてこないのであります。かといって立って歩く姿も示されていないのであります。その杯の痛みの深さが示されます。ひれ伏して祈らざる、祈っても祈りが控えない絶望、そこから救い上げられた。そして今ひざまずいて祈る祈りから立って祈って歩く、その道が開かれる。このことがひざまずいて祈るということの中に示されているように思うのであります。45節を見ていただきますと、イエスが祈り終わって立ち上がり、弟子たちのところに戻ってご覧になると、彼らは悲しみの果てに眠り込んでいた。イエスは言われた。なぜ眠っているのか。誘惑に陥らないように起きて祈っていなさい。とこのようにイエス様は弟子たちに教えられます。イエスが祈り終わって立ち上がる。イエス様は立ち上がられたのであります。そして弟子たちに誘惑に陥らないように起きて祈っていなさい、起きて祈っていなさい、立ちなさい、起きて祈りなさいと教えられます。実は立ってとあります。45節の初めに立って、そして起きてというふうに訳されています。これは原文では同じ言葉が使われています。同じ言葉で立つ、起きてと示されてくるわけであります。非常に重要なお言葉であります。立って起きて祈りなさい。立って目を覚まして祈りなさい。イエス様は教えられているのであります。あなたの杯、あなたの苦悩、 あなたの罪を主イエスは担い十字架に死んでくださった。私たちの罪を犯したその罪をイエス様が代わって神の裁きを受けてくださった。今その罪から救い上げられて、苦しみから救い上げられてイエス様の復活の喜びの世界に招かれている。目を覚まして今与えられている喜びの世界を見つめなさい。復活の光のうちに生かされている。今立っているところをしっかりと目を覚まして見つめなさい。そして歩きなさい。立って起きて祈って歩きなさい。神様の大きな、イエス様の大きな励ましの言葉が示されてくるわけであります。立って罪の誘惑の中に歩いていくものではなくて、今立っている世界、それをしっかりと身を覚まして見つめなさい。あなたは復活の喜びの世界に生かされている。それに立って祈って自分の足で希望を持って喜びを持ってしっかりとあなたの人生を歩んでいきなさい。イエス様はこのように今日の御言葉から教えてくださっているのであります。お祈りをいたします。天の神様、御言葉に教えられ感謝いたします。主イエスの激しいあのゲッセマネの祈り、ルカの見つめるイエス様の祈りの姿、今日はこのルカに深く教えられ感謝いたします。どうぞ立って目を覚まして祈って歩いていくものとなさしめてください。今与えられる喜びの世界、立っている希望の世界、そこにしっかりと立ち続けることができますように。そこから私たちの人生を歩み出していくことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。